プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
冒険と探検、似たような言葉ですけれども、どう意味が違うか皆さんご存知でしょうか。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、何でもやれると勘違いしやすい。43歳に多くの冒険家が命を落とすのは偶然ではない。という記事です。こちらの記事はですね、角畑雄介さんという探検家、ノンフィクション作家の方の著書、裸の第一、第一部、狩りと漂白、ここの一部、冒頭ですね、にあるエッセイを再編集して記事にしているものです。この記事面白いと思われた方、ぜひこの裸の第一ご覧いただけると、よりですね、満足いただけると思います。角畑さんは私も大好きな書き手で、本当に書くものはいつもフレッシュで面白い。角畑さんって探検家っていうふうに名乗っておられるんですよね。冒険家ではない。これ何が違うかっていうと、これ角畑さんが本に書かれてるんですが、探検っていうのはどこかに行ってですね、必ず帰ってくることを目的としているですね。探ってくる。で、かたや冒険というのは帰ってこられるかどうかわからない、とにかくギリギリの極限の場所まで行ってみるっていうのが目的になっているというんです。これはいろんなね、定義があると思うんですけれども、なるほど、そういう考え方あるんだなって思いましたね。角畑さんはだから自分は探検家ですごく臆病なんだっていうふうに言うんですよね。だから必ず生きて帰ってきたい、家族の元に帰りたい、そう思いながら危険な場所に行く。だから、いや、そんなとこ行かなきゃいいじゃないかっていうふうに、角畑さんは北極探検の第一人者ですけれども、行かなきゃいいじゃないかって思う人が多いと思うんですけども、行かないとやっぱムズムズしちゃうんですよね。で、その時にバランスを崩すと、そういう危険な探検冒険の果てに命を落としてしまうということがあるわけです。記事の冒頭リードこう書いてあります。上村直美、河野兵一、長谷川恒夫、星野道夫、谷口慶、多くの登山家冒険家は43歳で亡くなっている。探検家の角畑雄介さんはおそらく経験の拡大に肉体が追いつかなくなり万能感を抱いてしまうのだろう。そうした43歳の落とし穴を知っているからこそ、42歳の私はまた北極の探検に向かったというと、42歳当時の角畑さんが書かれたエッセイなんですね。安心してください。角畑さんまだ生きてらっしゃいますし、今46歳ですかね。43歳の落とし穴にはまらず、そのまま探検を続けておられるわけなんですが、なぜ42歳、そして魔の落とし穴、43歳を迎えるような年になっても自分は北極に向かうことになったのかというのが、このエッセイのポイントというか主張というかになってます。なぜなのか、さっき申し上げたリードだと、経験の拡大に肉体が追いつかなくなり万能感を抱いてしまうのだろうと書かれてます。この通りだとは思うんですけどね。経験の拡大に肉体が追いつかなくなる、これはね、探検冒険というのをテーマにしているので特にそうですけれども、体を鍛えていくと、どんどんどんどん強くなりますよね。それに合わせて物事をやり続けることによってスキルが溜まっていきます。スキルっていうのは基本的に減らないので、どんどんどんどんできることが増えてくるわけですよね。で、しかも肉体はどんどんどんどん向上していく。筋肉もついてくるし、バランス感覚も養われるし、これから先どんなことが起きるのかある程度予測がつく。そしてそういう経験を踏まえて、 さまざまな困難にすでに打ち勝ってきたというような自信があるわけです。で、これがですね、2つのグラフがこの記事の中にあるんですけど、そういうスキルとか経験とか、そういうのが高まっていって何でもできるなと思っていて、実際何でもできてしまうんですが、一方で肉体というのはどうですかね、30歳を過ぎたらもうピークを超えていますよね。そんなに変わらない、いやむしろ若い時よりも動けるなんていうふうに思ったりするわけですけれども、それは多くのアスリートが40歳頃には引退を迎えているわけですから、やっぱり肉体的限界というのはそこら辺にあるんですよね。そこから先はあまり能力は落ちてないように思うかもしれないけれども、確実に老いてきている。そこのギャップが出てくるのがちょうど43歳というところなんじゃないかということを角畑さん書かれています。冒険家5人、これが43歳で皆さん亡くなっているんですよね。いや本当にそのこれだけ有名な方の名前を並べてみんな43歳だって聞かれるとドキッとしますよね。角畑さんこのことを密かに自分の中でもずっと考えていたということを書かれています。いや本当にちょっとだから角畑さんが面白いのはですね、こういうことをこうネチネチと書きながらも、でも俺は行くっていう風に言っちゃうところなんですよね。ちょっとね、こういう風に書かれてますね。実際40になる前から私はこの43歳の落とし穴という人間法則を認識していたので、自分が42とか43歳の該当年齢になったら決して危ない旅には出ず、家でまったりのんびりお茶でも飲んで過ごして、家族でハイキングや温泉旅行を楽しみ、せいぜいライトな沢釣りや雪山に行くにとどめようなどとのんきなことを考えていた。現実問題として死の危険が高いことは分かっているのに、なぜみんなわざわざその年齢で危ない冒険に出かけるのか。家でのんびりして43歳割り過ごし、44歳になったらまた本格的に活動すればいいじゃないか、アホではないかと心の中で余裕をかましていた。それに個人的には前の冬に極夜の探検という4年がかりの大きな探検プロジェクトを終え、それなりの満足感を覚えていた。常識的に考えたらその次のシーズンにまた同じ地域で探検活動を行う理由はなく、少なくとも1シーズンぐらいは家で休養し、海で子供と遊んで過ごすのが道理である。ところが現実に自分がその年齢圏に足を踏み入れると、まるでそんな考えなど忘れたかのように証拠りもなく、いそいそと北極に来てしまっている自分がいるのである。一体どうしてこんなことになるのか。43歳が近づき気がついたことが一つある。それはこの時期を家でまったりやり過ごすことはありえないということだ。実際にその年齢に差し掛かると危ない時期だと分かっていてもやるしかないのである。なぜか。それは焦燥感が生まれるからだ。私は自分がその年齢になるまでこの焦燥感について全く想像できていなかった。焦燥感、焦りですよね。自分のアイデアを実行するチャンスが永遠に失われてしまうかもしれない。それが落とし穴があったとしても、冒険家探検家が冒険探検をやめない理由なんじゃないかというふうに書かれています。いやー本当ね、だから自分のやりたいことができなくなっちゃうかもしれないっていうこの焦り、人生というのは一度きりですから、一度きりの人生、今の自分の体力、これはどんどん落ちていくわけです。来年再来年、毎年毎年どんどん落ちていく。だったら今やるしかないんじゃないか、そう思ってみんな探検に行ったんじゃないかというふうに書かれてるんですよね。あとはこの焦りとうまく付き合う、それを乗りこなす、詳しいことはですね、これもう角畑さんの本にこの後の顛末がしっかり書かれてますから、それをご覧いただくのが一番いいです。で、事実として角畑さんはまだ生きてます。 でただですね、まあこうまだ生きてるなんていう言い方、本当冗談でも言ってはいけないことかもしれませんが、常にですね、そのギリギリの探検、命を危険にさらすようなことをやり続けておられるんですよね。まあその、まあ、高揚感というか、実際探検してる最中はなんか本当にストレスフルなことを和田さん本では書かれてますけれども、まあ、だったらやめればいいじゃないかっていうのは、まあ、自分でもおっしゃりながらやめない、まあ、だから人生ってそういうものなのかなっていう気が、私はこれを読んでしました。そんなことやらなくていいんじゃないかっていうようなこともやりたいし、でやらなかったらもう二度とやれないというのが人生ですよね。でその時にエイヤでやっている人が魅力的に見えますし、でただ気をつけなくちゃいけないのは、まあ、そういったおごりによって落とし穴にはまってしまうということがあるわけです。でそのことはこれまでの歴史でよく分かっている。よくことわざで言いますよね。賢者は歴史に学ぶ、愚者は経験に学ぶ。経験っていうのは自分だけしか体験してないことですから、今まで失敗したことがないと今後も失敗しないだろうというふうに考えます。ただ失敗していて命が失われてしまうんだとすれば、それは生存者バイアスで、失敗してないに決まってますよね。失敗したら死んじゃってるわけですから。そして失敗した時はそこで最後で、これだから愚者は経験に学ぶ、愚か者は経験から判断する、賢い者、賢者というのは歴史から学びます。これまでそうしたおごり、焦り抱えた人たちがどうなっていったか、それを踏まえた上で探検をするっていうのは、まあ、全然違うことなんじゃないのかなというふうに思います。角和田さんの書くものっていうのは本当にどれも面白くて、まあ、こういう自分、相反する自分みたいなのもうまく文章にされているので、ぜひご一読をおすすめします。ということで今回は、何でもやれると勘違いしやすい、43歳に多くの冒険家が命を落とすのは偶然ではないという記事を紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス、イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp